今回は空に突っ込んでバイキンの正体に迫るお話をお願いします。A。世間一般ではバイキンは有害とされているが、もしバイキンは有益だと言ったら狂人としか思うまい。ところがだ、人間体内の毒地を清しにする役目がバイキンなのだよ。Q。え、バイキンが有益？毒素で汚れた血液をきれいにする？ A。だから伝染病とは清し作用のことであって、バイキンが体内に入るやたちまち血液中の毒素を食べるのだな。それこそがバイキンの餌、食物なのじゃ。そしてそこ、体内に食物の多いほど繁殖し、食物がなければ餓死する。故に補菌者というのは、バイキンの食物の量が、バイキンが生活するだけはあるが繁殖するだけのものはないというわけじゃよ。この理によって伝染病を根絶するには、バイキンから食物を取り上げてしまえばよい。Q。これは驚くべき愉快な理論ですね。失礼。そしてとんでも論的なお説。これを全部真実として認めるか、バカバカしいと言って排除するか、そこが問題だ。ですね。あまりにも突飛な話なので。そうじゃろうな。今までの医学常識で固まった頭には理解できないじゃろうが。自然というものはシンプルであり、しかも驚異的な働きをしている。人間の浅薄な知識など一度に吹き飛んでしまうことの方が多いものじゃ。9。では、バイキンの食物を取り上げてしまうにはどうしたら良いのでしょうか。それにバイキンの餌、食物とは？ある程度はわかりますけどね。A。そんなうまい方法が世の中にあるか。というだろうが、その方法が立派にあるのだよ。すなわち、法である。これによれば、バイキンの食物は消滅し、清し知者となる。この結果として、バイキンは餓死するから根絶する。そればかりか、バイキンという掃除夫を運搬する役目のハエも失業者となるから、この世から後を絶つのはもちろんである。Q。その法とは何でしょうか。A。それは、後に説明するとして、それに今では他の方法も出てきたようだからこれ唯一という表現は控えておこう。わしが説明しているのは今からは50年以上も前の時代からね。苦笑。Q。そうでしたね。私が聞いているのは少なくとも50年以上も前のおじいさんだというのを忘れていました。あれからこの地球も随分状況が変化し、地球上の波動次元も上昇してきたと思われますから、他にも色々な方法が現れても不思議はないですね。しかし、おじいさんの言うように、これほど簡単にバイキンと病気の関係を説明してくれた人はあまり見かけなかったので、半世紀も隔たりがある感じがしませんでしたよ。A。たかが50年じゃなくてずっと遥か昔からこれが事実だったんだな。ただそれに人間の方が気がつかなかっただけのことじゃろう。そして未だにほとんどの人がそれに気がつかないでいるだけのことじゃ。Q。そうしますと、今まで医学では感染症と呼んで恐れていた病気そのものの見方が180度ひっくり返りますね。人類にとって医学というものが歴史に登場してから、人間はずっと病気の原因を探求してきたのでしょうが、ようやく近代になって目に見えない微生物を発見して、それからはほとんどの病気が微生物、細菌やウイルス原因説になりましたね。そのウイルスや細菌に対しての予防と治療に薬剤が使われてきたわけですが、おじいさんのこの説によると全く違う対処法になりますよね。A。同じ現象に関して全く異なった見方をすると正反対のものに見えるのだよ。ドアのノブの回転を部屋の内と外で見ているようにな。だから、今までの医学はわしの説とは全く正反対の解釈をしていたんだね。だが、この先になってわしの説を受け入れるとなるとどうなるかな？当然、感染症に限らず病気そのものについての考え方が180度転換せざるを得ないだろうな。そうなると、今までの常識であった薬剤で病気を予防したり治すという考え方は誤りということになるじゃろう。根本的に視点が違ってくるからじゃな。Q。そうでしょうね。今までの医学の考え方と全然違っていますものね。見る視点が180度異なりますから。この感染症にしても全然解釈が違うし。すると感染症とか伝染病とかは人間にとって必要なものとなるのでしょうか。A。病気そのものは大変な苦痛であり、時には死にまで向かう時もある。しかし対処高所から見た場合は人間の将来にとっては必要不可欠なものとなる。またそうでなければ人類は存続できないのだからね。血液の浄化装置として病気は必要だからだ。ただし、清し血になれば病気は起こり得ないだろう。Q。病気必要説ですか？そうは言ってもなかなかそうは思えません。誰も病気を好む人はいないですよ。A。単純に言えばそうなるが、病気をなくすことも可能なのだよ。原理で言えば病気は必要だが、本来の姿としては必要でない。状態になれるのじゃよ。Q。矛盾しているようですが、病気にならないような人間になれば良いのですね。A。そうじゃ、今の人類の状態では必要不可欠であるわけだな。なぜなら、 浄化装置としてこれがなかったら体内汚染が深まるだけだからね。将来はそういう環境がなくなり、体内も暫時きれいになって人類が平均的に清しになっていくとすれば、病気の必要もなくなる。バイ菌が必要だという意味と同じことであって、人間にバイ菌の餌がなくなればバイ菌も働く必要がないのじゃ。伝染病というのはそういう細菌が働く場、人体が多数あるとき起こりうる。しかし、その中にあっても感染しないものや保菌者でも発症しない人間がいるというのは、菌やウイルスがそこにいても繁殖する環境がないからじゃ。9. それで、わざわざ病原菌を飲んで見せて証明した医師がいたわけですね。彼らもそのことを知っていたのでしょうね。そこでですが、感染した後に再びそれに感染しないという病気もありますが、それについてはどういうことでしょうか。 A. バイ菌にもいろいろ種類があるということは、食べ物にもいろいろ種類があるということだ。細菌にしても食べる、分解する相手という一種の相性のようなものがあるからね。だから、対応する毒素と細菌の関係で説明すると、その毒素が古いものの場合、一度食べ尽くしてしまえばなくなってしまうということじゃ。例えば遺伝毒素のような場合には一種固有の毒素であるから、これに対応したバイ菌が食べることになる。そして体内からほとんどこの種の毒素を食べ尽くした時に、再びこのバイ菌が繁殖する必要がなくなるわけじゃ。これら古い毒素の類のものに関しては、もう体内に入ってくることがないわけだから、これで免疫ができるというわけじゃな。一度感染したら再びかかる必要がなくなるという意味は、もうその毒素がなくなってしまったから再びその細菌の出番はなくなるということじゃな。 9. そうですか。免疫になって体が強くなるというより、その一種の毒素が体内から消えたという意味ですね。だから再びその病気にならないという。餌がなくなれば繁殖する細菌も活動できないというわけですね。 A. そういう意味じゃな。世間を恐れている感染症とは、実は人体の清掃作用をお手伝いする役目となるわけじゃ。だからこそ、体内に清掃しなければならないようなゴミがなくなるとすれば、もう一度感染する必要がなくなるというわけじゃ。ただし、清掃の主人公とは、その人自身が持つ自然療能力だということを忘れてはならない。バイ菌は病気にとっての主人公ではない、あくまで銃なのだよ。本当の主人公は自然浄化力という自分の生命の力じゃ。ところが、人間様の方はそれを知らない故に、バイ菌等を極端に恐れて、感染することを嫌い予防に躍起になっているというわけじゃ。9. それが予防接種ですね。天然痘から結核の BCG など、それにインフルエンザ予防接種、百日咳、ポリオ。でも、それが反対だったというわけですか？でも、必要とはいえ重度の症状は嫌ですよ。A. 浄化作用の原理を知ったなら、予防するということ自体がナンセンスであると気づくだろう。体内清掃作用をしてくれる病気であり、感染症だとわかればね。しかし、それは苦痛であり死に至る者もいる。それゆえ忌み嫌いのじゃろう。確かに、簡単に済めば楽なのだが、人間の方がそれに対応していないゆえ重症化するのも本当じゃろうな。9. やっぱり嫌ですよね。たとえ必要な浄化作用とわかっていても。それに、自分は絶対大丈夫だという確信もできないし、やっぱり感染は避けたいですよ。A. しかし、それをいつまでも避けてはいけない時が来るのだ。自然界の法則では不調和は必ず調和に戻されるというのが原則だからね。体内に借金を作って、それを返すが辛いから嫌だというのだからね。いつか必ず返済されなければならない。千の橋の付けと一緒にじゃ。9. そうですか。やっぱりいつかは返さないといけないのでしょうね。でも、予防接種でどうにか間に合わせたいという気持ちが残りますよね。予防接種で病気にかからないとすればですが。A.予防接種は病気にかかれなくするほど体質の劣弱化を狙ったものじゃろう。病気にかかれないほど弱体化したというのは、本物の健康状態ではない。体の中に毒素がなければ病気かからないのとは本質的に違うからな。もともと体内にあった毒素を感染症によって掃除されるという浄化作用なのだが、その毒素排除を阻止するという意味がわかるじゃろう。 A. はい、原理からはそう思いますよ。でもやっぱり苦しいのは嫌だし、だから予防したい。たとえ間違っていても、苦笑。A. しかし、その間違いにさらに間違いを上乗りしたのが予防接種じゃな。なぜなら、予防接種そのものが一種の毒素となりうるからだ。第一の間違いは体内にあった毒素を出さないようにする。浄化停止方法じゃな、その予防法は。そして、第二の間違いは、さらに新たな毒素を加えることだからね。ワクチン自体が一種の異物であり、しかも毒素となるものじゃ。9.それで予防接種によりいろいろな障害が起こってくるわけですね。そしてすぐ現れる副作用であれば誰にでもわかるのですが、それが長期的になって出てくる副作用となると何が原因となっているかさっぱりわかりにくいはずですね。A. その主作用というのを誰しも予防効果と思うのだろうが、その予防自体がもう害作用なのだよ。浄化を止める目的だからじゃな。一時的は利益に困惑されて、その真の意味が分かっていないのじゃ。体をきれいにするという意味で感染症といえども、他の病気と同じことなんじゃよ。浄化装置を止めたらどうなる？ 9. 当然、汚れっぱなしですよね。A。そしてさらに毒素を上乗せして加えるとなれば、将来にはもっと重大な病気を起こすこともあり得る。だから予防接種の本質は病気の予約じゃろうが？ 9. 予防接種が病気の予約ですか？将来の病気を予防、苦笑、けれど、もし将来に害作用が起こる可能性があるとしても、今この時、病気から解放されるならそれでも良いのではないでしょうか。A。そういうことを知っていて納得しているならば、それはそれで自由だろうな。ただ、これは自分の体だけでは終わらないことじゃ。次世代への遺産となっていくことを考えることも必要じゃろうな。自分の体質、毒素の保有は当然、子や孫にまで遺伝する体質となるじゃろう。9. 目に見えない遺産ですか？ A。 ご先祖さんの借金をサラ金で借りて返すようなものだから、その繰り返しをずっと子子孫孫続けていけばどうなる？家や田畑など全財産を売り払っても払いきれないようでは子孫も大迷惑じゃろうな。一族全部滅びてしまう。9. なるほどね。人類を一族として見るとこれは一時期の問題では収まらないですね。それを誰かが支払ってくれているというけど、最後は結局重度の病気という浄化が待っている？ A。 君の時代では予防接種をしても実際にはその病気になっている証拠が上がっているというではないかね。予防接種の害まで加わって感染症の恐怖と両方の不安を抱えているという君たち現代人には呆れてしまうよ。 9. はい、もう現代人はかなり昔からバイ菌恐怖症にかかっているかのようです。特に最近の日本では学者さんの教えもあり、ウイルスや細菌に対して非常に警戒や不安を持つようになりましたね。今や抗菌グッズというものが大流行ですよ。何でもかんでも病原になる菌を殺してしまうというのですね。できるだけ細菌には触れないというような努力していますよ。 A。 細菌に触れないでいるのは不可能であるという事実を認めないと実にナンセンスなことを信じてしまうのだよ。人間が生活する上で細菌と接触できない環境などありえないし、感染を防ぐことなど不可能であるとはっきりしているのに、それを信じるのは学者やそれを報道するマスコミなどからの影響を受けるのじゃろう。 9. はい、全くです。国や学者さんたちをはじめとしてあらゆるところでその情報を流していますし、マスメディアは強力な教育効果がありますから、細菌やウイルスは怖いものとしてかなり宣伝されました。 A。 実際に人が人と接触をしないでは生きられないのじゃ。まして電車やバスへ乗ることは危険であるとか言えばどこにも出られなくなる。隣の乗客は何かの伝染性病気にかかっているかもしれない。窓を閉め切れば満員の際など少なくとも数人以上の伝染性患者もいるであろうから、空気伝染の危険は免れ得ない。また人と談話することも危険である。先方は伝染性疾患を保有しているかもしれないと言って、いちいち数メートル以上離れるということは実際上不可能である。その他劇場、映画館、レストラン、ホテル、各種学校、会社等多数人のいるところは危険千万であるというわけになろう。 9. 全くそうですね。たとえ直接でなくても間接的になると、お金からトイレとかドアのノブなどもう数えきれないほどの接点があります。このように細菌やウイルス感染源説をのみに信じていたとしたら、社会生活などできないほど恐怖感でいっぱいになりますよね。 A。 どこにでもいる細菌から逃れられないし、生活の中で関わりのない人間など存在しないというわけじゃ。怖い怖いバイ菌という言うが、バイ菌などどこにでもいるわけじゃな。調べると無数に発見される。 9. それに細菌はバイ菌よりも小さなウイルスが病気の原因にされてきましたね。だからマスクや手洗いなどってとても気を使い始めましたね。ウイルスに対してナンセンスなんですけど、それでも当局は医学上の解決法がないからって笑え。生物を避けよ、うがいをせよ、マスクをしなさい、とうとう盛んに奨励しています。けどこれらはほとんど防衛に役立たないことなんでしょうね。 A。 ウイルスや細菌からの隔離、現代医学の理論の完全性を絶対信奉するとすれば、まず社会と全く絶縁しなければならないじゃろうな。すなわち山奥の一軒家か海上遥か沖合で船住居をするより他に理想的方法はないであろうな。人や動物との完全隔絶が究極の予防法となるからじゃ。だが我々が割合恐怖感に即ら晴れないで生活しうるということは、医学の説を丸呑みにしないからであるからじゃ。 9. そうですね、当局の言うことを全く鵜呑みにしていたら人間生活などできませんよ。そうしないから平気でいられるのでしょうね。 実際問題として気休めでしかない方法をやっていても根本的な解決法ではないということを無意識で知っているからでしょうね。それにしてもまだまだ当局や学者さんの言うことを鵜呑みにしてしまう人が多いですよ。学者さんとか医学とかというとまるで鵜呑みなんですからね。この年に中国から起こった SARS など典型的なものでしたね。この記事を書いていた年代、皆が皆マスクをしていましたが、結局感染した者は隔離される子でしか防衛策がなかったようですよ。ええ。隔離といっても完全隔離など不可能に近いのだがね。細菌にしてもウイルスにしても大小に違いがあるが、根本は同じなんだよ。結局は人体の浄化作用のお手伝いなのだから、それを防衛するというのはナンセンスでもあるわけじゃ。本当の防衛とは、体の中に汚物毒素を作らない、入れないことじゃからね。9. 予防とか防衛という言葉に追乗せられちゃうんですよ。それが本当の予防なら良いのですが。A. 防衛などできない相談だと分かっているのに、それを奨励しているというのも奇妙な話だけどね。ウイルスに関しては、わしの時代はビールスと呼んでいたものだが、君たちの時代はウイルスの名の主流らしいね。9. はい、今やウイルスは主役になりつつありますよ。がんにまでウイルスが発見されて、がんのワクチンまでできました。最近には抗生物質という時代も終わりそうです。耐性菌がたくさん出てしまいましたし。A. 根本は同じなんだが、ちょっと働きが違うだけじゃな。細菌は大きいから直接的浄化の手助け。ウイルスは小さいから間接的な手助けじゃな。私はウイルス自然発生から連続して細菌にまでという説明をしておいたが、それは非物質の世界から発生が起こり最終的には人体内の浄化を行うという意味では小さいも大きいも本質は同じじゃな。9. はい、その自然発生説は医学では否定されていますね。何もないところから発生するわけがないという意味です。それにしてもまだ大きい微生物である細菌には抗生物質というやっつける薬というのがありましたが、ついには薬剤耐性菌が出現してしまったので、今は抗生物質の役割も終わりましたね。あとはウイルスに対しては予防というしか手がないようで、ワクチン接種が盛んに言われていますね。A. これも時代の流れ言うのがあるようじゃな。だが細菌には一時的にせよ、抗生物質という対抗するものがまだあったのだが、より微小なウイルスなどにはこういう薬物が全く効かないというのも、自然界の脳の働きなのじゃろう。 9. そのウイルスについては未だ謎が多いようです。何しろ突然現れるような感じですから。それに抗生物質が無効ですから簡単に殺すことができないので症状を抑える対策しかないようですよ。 A. それが自然界の体というものじゃ。人間が戦えば戦うほどその応酬も進化するようだ。大きな微生物なら直接殺せるということも考えられたが、生物だか無生物だかもわからないような生き物に対して打つ手はないじゃろう。 9. ウイルスは抗生物質が効かないと言いますね。どうしたら良いのか医学者も困惑でしょうね。その前により大きな微生物までままならない状態に陥ってしまいましたよ。それが細菌に効くと言われていた抗生物質にしても次々と耐性菌が現れてしまいまして、今じゃもう抗生物質では細菌に立ち向かえないというところまで来たそうです。それどころか抗生物質から新たに菌が湧くかのように抗生物質薬剤耐性菌が猛威を振るい始めてしまいました。特に薬剤を頻繁に使う病院から院内感染発生で医療現場では深刻な問題となっているようです。 A. それはわしがもう半世紀以上も前から予測していたことだが、それは当然な結果なのじゃよ。自然の働きからすると当たり前の結果でしかないのじゃ。人間の体の内が輪から汚れたものを排除しない限り、これは永遠になくならないのじゃ。病原菌とか病原性ウイルスの存在理由はそこにあるからだ。人間にとっても必要不可欠な存在なのだからね。だからに世界からバイ菌やウイルスと縁を切るには、これら微生物のお世話にならない体になるしかないのじゃ。9. いくら予防に努めても体内に原因がある限り自然に現れるわけですね。最初は自然発生で、結局病原菌ウイルスなどを撲滅するのではなく、私たちの体内をきれいにするしか根本解決はないのですね。 A. そういうことになるじゃろうな。またそれしかないじゃろ。あとは君はどう思うかだ。 Q. 今回もありがとうございました。だいぶ古い時空からお呼びいたしまして、では次回はまた違った視点から感染症についてお話ししてください。おじいさんとの対話4。病気の死因と感染症について。病気の死因と感染症の関係について。対話4。9。では今回もおじいさんによろしくお願いしまして、ここまで感染症の代表